ではそのまちづくりについての具体的な内容を聞かせてください。
はい、一つは4つのプロジェクトに分けて取り組んでいます今、はい、で一つはね安心居住プロジェクトといいまして、今やっぱりコミュニティの中にはやっぱり今までの お互い様であるとか助け合いであるとかいうようなことが、うちの地域の中でもこの会の周辺にもあるわけですね。ですから自分たちはそのお互い様とか助け合いというのを本当に重視して、最後のこうセーフティーネットが、まあ、生活保護、まあ、これはしてないわけですけれども、そうではなくってそのなんとか生活保護に陥らないようにお互いがお互いを助けていこうじゃないかということで、今まちづくり協議会というものを作りましてね、はい、でそのまちづくり協議会の中で、誰もが安心して住み続けることのできる福祉のまちづくりを推進しようということで一つチームを作りまして、はい、今一つは茅野テクシーといいまして、病院への送迎であるとか買い物代行であるとかで、家の掃除であるとかいうのをちょっと家を片付けるとか特に高齢者あるいはその独居高齢者世帯高齢者含めて、あれでしょ、例えば、まあ、学生の皆さんだったら当たり前だけど電気がね一つ切れたら当然自分たちで買えるけれども、はい、高齢者はそれできへんねんな、だからなんかこうちょっとやってもらいたいというのはこうちょっと代行とかね、
はい、
でクーラー汚れてるからなんとかクーラー掃除してもらいたいというのはこうあるやんか、でそんなんも電話一本で行くようなシステムを作ってるとか、はい、そういうようなことを、まあ、安心居住プロジェクトでやってるのが一つで、二つ目は教育支援プロジェクトといいまして、特にやっぱ学力問題というのは北芝でも大きな問題があるわけやね、
はい、
でそういった教育を支援するということで、夜、寺子屋活動といいますか、うちの団地の集会所で、子どもたちに勉強をサポートしていくとか、そういうような取り組みもやっています。でもう一つは子どもたちが自分たちの将来特に就労という視点に特にも小学校から当てて就労というものを視点に当てて自分たちが将来何になりたいんやということでお試しの、まあ、空間といいますか、そんな自分がやりたいことを試せるということで取り組みをやってます。でその代表的なのがうちの、暮らしづくりネットワーク北芝がやってる喫茶店があるんですが、
はい、
その喫茶店の、日曜日を使って子どもたちのキッズカフェということで子どもたちが経営しお客さんも子どもたちというようなコミュニティレストランの中で、そういった自分たちが自分たちの職業体験をするとか、そういうようなこともプロジェクトの中でやっていったというふうにやってます。で3つ目はまちづくりプロジェクト、これはやっぱり北芝のやっぱ伝統文化である松明とか麦わらであるとかあるいは太鼓であるとかいうものをやっぱりこの地域のイベントとして立ち上げて地域の人と一緒にこのイベントを作り上げていくというような活動を、まあ、やっているのがまちづくりプロジェクトです。
それはいいですか、
はいはいはい、
それは幅広くもうどこの地域でも参加できるっていう
もちろんもちろんこれはねやっぱり広くこの北芝に特化したものであったらね、はい、先ほど説明したようにブラック化は成し遂げられへんね。やっぱりだからこれはいろんな周辺の人たちと一緒になって、この、地域の活性化、地域の文化を高めていくというような取り組みをやってます。で今で言うたらねうちの今まで茅野十ヶ村と言われる地域でやってた、松明麦わらが本当に2地区でしかできてなかったね、
うん、
でそれが今度は箕面の大イベントとしてやろうということで5年前かな箕面の新都心、うん、ビソラあるカルフールというのは新都心ができたんだよね。でその時の今も続いてるんですが、うちのこの茅野十ヶ村の文化がそのビソラの大きなお祭り、松明マンドロかな、祭りということに成長もしてますしね、だから これはもう北芝だけに特化するものではなくて、ほんま周辺の人たちと一緒に取り組んでいるというようなプロジェクトです。これは、ね、
それが人と人とのつながり
もう一番大きい、ね、だからええこと言ってくれたね。だから大事なことは、ね、先ほどごめんね、 さっきの説明で足らんかった点で、
はい、
一つはブラック差別の本質というのは人の心にあるということがベースやから、はい、やっぱり街づくりというのは僕はこれはハードを作るということではなくて、うん、街づくりは人と人とのつながりやと、うん、で人と人とがつながることによって結果としてブラック化になっていくというのがベースなんで、だから安心居住あるいは教育、この街づくり、このプロジェクトはそういうことでやってるということです、
はい、
これはちょっとさっきね本質のところで言い忘れてたかもわからんから、ね、ちょっとよう質問してくれたらね。
皆さんいかがでしたか。私はこの番組作りを通じて北芝の街づくりの活動が地域と地域のつながりを広げ、人と人とを豊かな関係にする、ここに部落に対する差別や偏見をなくす展望があることを学びました。私自身も1月の末に北芝のまちづくりネットワークという NPO 法人が主催している人権学習会に初めて参加させていただきました。名前だけ聞くと少し固いイメージを持つ方もいらっしゃると思いますが、その人権学習会は被差別部落の問題だけでなく様々な人権や社会問題を考える場で、参加されている人たちも、老若男女と幅広く、またその学習会を企画運営している方たちも20代から30代と若いメンバーの集まりで、すごく参加しやすいアットホームな雰囲気でした。私が参加した時は高齢者の女性の性についての映画が上映され、同性愛や自由恋愛をテーマにした今まで見たことない面白い映画でした。この人権学習会は定期的に開かれているので、興味を持った方はぜひぜひ足を運んでみてください。さて最後になりますが、今回インタビューを快く受けてくださった丸岡康一さんには本当に感謝しています。今もなお部落に対する偏見や差別があるこの世の中が一日も早くなくなることを心から願って、私はこの番組を終わりたいと思います。ありがとうございました。
さて今聞いていただきましたのが、久保くんが作った、地域のまちづくりがブラック解放につながる、
はい、
素晴らしい人に出会いましたね。
そうですね、本当に
単なるブラック解放っていう、たくさんの人権差別の中の一つのものではなくって、
はい、
全てにつながるようなお話でしたね。
そうですね、もう全ての人権につながるって言ってもいいぐらいの、ま、活動です。これは
まちづくりは人づくり、
そうです、
はい、特にそしてですね、阪神淡路大震災の取り組みの中で、はい、っていうようなこともおっしゃってましたけれども、やっぱり1995年のあの震災からのいろいろなさまざまなあのその地域の住民から起こるいろんな話っていうのは、はい、あちこちにつながるのだなっていうのを強く感じました、
うん、そうですね、人と人とのつながり合いで、はい、助け合い
ですね、はい、そして最後にですね、久保くんがその丸岡さんに出会って、もう一度このラジオのマイクを通して言いたいことありましたらお伝えくだ